さて今週のザ・高知ユニバーシティクラブですが、先月22日に高知大学地域連携推進センターで行われました高知大学地域コーディネーター UBC 着任式地域連携推進センターの開設式。地域の問題が多様化しているため、解決のための新たな切り口を必要としている高知県と、キャンパスが県中心部に集中し地域からの声が届きにくくなっている高知大学、そんな両者が共に課題の解決に当たるべく構築された体制、それが高知大学インサイドコミュニティシステム KICS 化事業です。具体的には高知県が県内7カ所に設置する産業振興推進地域本部、その産業振興推進地域本部にサテライトオフィスを併設して、高知大学がスタッフを派遣して常駐させる、そのスタッフのことを高知大学地域コーディネーター UBC と呼ぶのですが、この時間はまずそんな4人の地域コーディネーター UBC の皆さんにお話伺っていきます。まずは赤池慎吾さんです。よろしくお願いします。
秋地域を担当させていただきます赤池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんです、赤池慎吾さんは秋地域にサテライトオフィス、こちらに常駐するということなんですが、赤池慎吾さんの専門の領域、まあ、活動テーマですね、過疎高齢化集落における山林継承と森林管理、あと地域情報データベース、これ地域カルテの構築と普及ということなんですが、地域カルテというのは具体的にどういうものなんでしょう。
はい、私の前職である島根県、また鳥取県の山陰地方で今地域の情報、例えば高齢化率が現在どういう状況であるのか、将来どうなるのかということを見える化したものを地域の方にお配りして、地域づくりを一緒に考えるようなデータベースの構築というのを進めています。
なるほど。ではその地域集落の現状をカルテ化して、現状はこうですよと、で将来このままいくとこうなりそうですよというふうなことを示して、一緒に地域が抱える問題を考えていこうと、そういうことですか。
地域づくりのヒントになるような情報を整備しています。
赤池さんは静岡出身ということなんですが、なぜこの度高知大学地域コーディネーターに応募なさったんでしょうか。
私は前職で島根県の職員の一人として地域づくりに関わってきました。その中で地域づくりに大学が貢献することが非常に大きいのではないかなと考えるようになりました。その中で高知大学が目指す KICS 化事業の UBC の一員として、地域にどっぷり関わりながら地域と大学を結びつける仕事をしたいなと思い応募いたしました。
なるほど。これまではじゃあ島根県の方でその県の職員として仕事をなさっていたということなんですけども、どうですか、その島根と、まあ、今高知まだ来たばかりかもしれませんが、その問題の例えば類似性であったりとかですね、どうでしょうね。
高知も島根県も非常に高齢化率が高く人口が減少しているという点は共通していると思います。ただ高知県の場合は雪が降りませんので、農業を中心とした生活基盤というのが島根県との違いかなと感じます。
さあそれではですね、赤池さん、秋地域のサテライトオフィスに赴任するということなんですけども、意気込み熱くお願いできますか。
はい、地域の皆さんと一緒に考えながら高知大学が貢献できることを考えていきたいと思います。また新たな地域づくりに貢献できるように努力していきます。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。
では続きまして、高知市地域のサテライトオフィス勤務決まっております大崎優さんにお話伺っていきます。大崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。高知市地域を担当する、大崎優と申します。
はい、大崎さんは専門領域、その活動のテーマが産業連環表を活用した地域経済構造分析およびそれに基づく政策提言、県内集落での農作業等を通じた地域住民との共同、これ共に働くということなんですが、じゃあ大崎さんが一緒に働くんですか。
はい、地域住民の方とですね、指示をする、指示をされるというようなことを繰り返しながら一緒になってですね、例えば農作業であったりと、一緒にさせていただいて、その中でですね、地域の住民の方たちと信頼関係を築いて地域課題の解決に当たっていきます。
やっぱりこう机の上、机上で考えるだけではなくて、実際にそうやって、まあ、田畑に一緒に入ってですね、一緒に汗を流すっていうことはやっぱり違うものなんでしょうかね。
はい、私のもう一つの専門領域であります産業連関表というのはですね、地域の家計簿と呼ばれるものなんですけれども、やはりそこからではですね、地域の実情というものはなかなか見えてきません。それをですね、やはり地域の住民の方たちの共同を通じてですね、実際の地域のレベルまで落とし込んでですね、地域課題を、机の上でも現場でも両方者から見ていくということが重要になってきます。
なるほど、そうなんですね。そして大崎さんは実は高知市出身ということなんですね。じゃあもうずっと高知で過ごしていらしたんですか？
はい、高知大学を卒業いたしまして、そのまま高知大学の大学院に進学いたしました。その後ですね、短い期間ですけれども東京の方に行っておりまして、今回 UBC として高知にまた帰ってきました。
では大崎さん、最後に意気込みを熱くお願いします。
はい、私自身高知市出身でありまして、高知の課題というのはもう常に肌で感じてきております。それらをですね、小さいことかもしれないですけれども、私自身の力を使ってですね、地域の方と一緒に課題を解決していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、大崎卓さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いて3人目の UBC、 岡村健二さん。岡村さんは畑地域のサテライトオフィスに勤務ということなんですが、岡村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡村です。
さあ岡村さんは高知出身なんですね。はい、はい、で、専門領域活動テーマが地域土木計画学、交通工学、地域情報化、社会マネジメントシステム、プロジェクトマネジメントということで、よくわからないものもあるんですけども、はい、社会マネジメントシステムちょっと興味あるんですけど、はい、これ何なんでしょうか？
はい、私が今やってることはですね、地域の問題の解決手段をどうやって考えるかを考えるというのをやってまして、まあ、例えば解決したい問題は何か、問題がどうして起こっているかというその問題の構造化、それに対してどんな機能をやれば問題が解決できるか、その機能を持った対策は何かというのをですね、ロジックモデルと呼ばれる一連のピラミッドのような図にして考えると、またそのピラミッドを構成している要素の状態を観測してですね、問題が実際に解決できているかということを観測するということをやっています。
そのピラミッド型にするっていうことで、よりこう問題が分かりやすくなるわけですか？
はい、地域の問題は非常にこう多様で複雑だと思うんですけども、問題を分解することで一つ一つ自分たちが戦う相手が見えやすくなると、それからそれを可視化して書くことでですね、皆さんの共通意識が生まれるので、こうやる方向をこう一致できるというところなんかがメリットじゃないかなと思います。
なるほど、問題をこう共有化できるというところもあるんですね。
はい、そうですね。
さあそして岡村さんは高知出身で、高知大学農学部卒業後、千葉大学の大学院にいらっしゃったということなんですが、どうですか、その高知と千葉で、まあこうなんて言うんでしょうか、単純に比べることってなかなか難しいとは思うんですけども、違いって言えばどんな感じでしょうね？
千葉にはいろいろこう条件が揃っていると、例えば大消費地が近くにあったりですとか、非常にこうビジネスマンの人が多くいたりだとか、市場がいっぱいあるっていう、道路も通ってるですとか、非常に条件が恵まれていると思います。高知はそれに対してやはり市場が遠かったり、道路に関しても狭かったりだとか、まあ、気候も不安定であったりと、そういう条件がちょっとまだ不利なところがあるなと思います。
なるほど、今ちらりとお話聞いただけでも、随分その、ね、地域の問題っていうのがね、お分かりになっていらっしゃるという感じなんですね。では最後になりますが、意気込みを熱くお願いします。はい、
みんなと一緒に考えたり悩んだりだとか、笑ったり悲しんだり挑戦したり飲んだりですとか、地域の人が良い地域づくりに挑戦し続けられる、まあ、私はその新しい仲間になりたいなと思ってまして、ぜひ皆さんといろいろとご一緒できればいいなと思ってます。
やっぱりなんですね、じゃあ学問的なだけじゃなくて、実地的によりこう深く入っていこうということなんですね。
はい、そうですね。やはり研究の目的は研究の成果ではなくて、実際に地域がどれだけ良くなったかということだと思います。
いや、なるほど、よくわかりました。頑張ってくださいということで、岡村健二さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では最後、嶺北地域のサテライトオフィスに勤務なさいます梶秀樹さんです。梶さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。梶と申します。
梶さんは高知出身でいらっしゃいますか？
いや、私は大阪出身でございます。
そうなんですね。この度その高知大学の地域コーディネーターに応募したきっかけっていうのは何かあったんでしょうかね？
はい、実は高知大学の方に来る前は、この3月までですね、東北の被災地支援をずっとやってきて、きました。その中でですね、その震災による影響というのはもちろんあるんですけれども、その前に、そもそも地域が抱えていた課題というのがですね、今回その震災によって、見える化してしまったというような状況があります。でその中で私自身がその日本のですね、地域の問題について、非常に深い憂慮を思いまして、その中で、今回その KICS 事業を知ることになりましてですね、でそちらでこちら、挑戦していきたいというような思いでこちら高知の方にやってきました。はい、
そうなんですね。確かに東日本大震災ありましたけども、高知も南海トラフ地震の懸念はねずっとあるわけですから、確かにそういったところではこう立場は似てるのかなというところはありますけども、梶さんの専門領域はNPO、NGO と企業とのパートナーシップによる社会貢献活動の構築ということなんですが、こういった専門領域を今回どのようにこう活用していこうかとお考えになったりしてますか？
そうですね、まずその地域の課題を解決する、あるいはその地域の課題を何とかしたいと思う方々というのは行政のみならずですね、もちろんその地域の住民であったり、あるいはその NPO であったり、あるいは民間企業であったり、そういう民間企業の社会貢献活動であったり、さまざまな方々がその地域課題についてですね、向き合っていこうというようなところであるかと思うんですね。でその中で例えばその NPO と、企業あるいは地域の方々が、共同によってですね、いかにその、解決を図っていくか、そういったそのシステム作りといったところがどのようなことができるかということが非常に関心がある領域でございます。でその中で例えば、地域の方々と一緒に考えながらですね、例えば NPO 企業と一緒になって、地域の問題を解決する、その例えば資金の仲介システムであるとか、そういったことがもしできるのであれば、そういったところでも力になりたいなとは思っております。
なるほど。つまり NPO と企業、どちらもできることとできないことってやっぱあると思うんですけども、そんな2社が共同共に働くことによっていろんな可能性を広げていこうと、そういうことなんでしょうかね？
そうですね、やはり、例えば行政だけではできないこと、あるいは NPO だけではできないこと、もちろんその企業ではできないこと、そういったことも含め共同によってですね、1たす1が2以上になるような、そういった成果っていうものをですね、測れるような、そういったことの地域づくりというのも、できればいいかなと思っております。
さあそれではですね、意気込みをお願いします。
はい、今回高知の方に、来ましてですね、私嶺北の方を担当させていただくんですけれども、やはりその、地域の中にどっぷり入ってですね、地域の方々と、共に、考えながら、一緒に悩みながらですね、いろいろな課題解決を、図っていきたいなと思っております。その中で、大学でできること、すべきことということも考えつつですね、信頼できるコーディネーターとして、地域に入っていきたいなと思っております。
なるほど、よくわかりました。梶さんもね、頑張ってくださいというわけで、この時間梶秀樹さんにもお話伺いました。梶さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで高知県産業振興推進部部長の中澤和正さんにお話伺います。中澤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて本日高知大学地域コーディネーター UBC 着任式、地域連携推進センターの開設式が行われたばかりなんですけども、高知県が抱える課題、これ具体的にはどのようなことがあるんでしょうか？
これはさまざまな分野で課題を抱えております。一番大きいのはですね、やはり人口の減少、高齢化で、これは高知県が全国に先駆けてといいますか、10年15年早く進行しているわけですね。その結果何が起こっているかといいますと、特に一番大きいのはその経済規模がどんどん縮まっているということで、経済活動がなかなかその今のままでは縮小をせざるを得ない、そんな状況になっているということ、それからそのことが高知県が多く抱えます中山間地域ですね、 中山間地域にその人口減少高齢化という傾向さらにその拍車がかかっておりますので、もう地域のコミュニティの維持であるとか、でそういったこと自体がですね、地域がこのままではそのなくなってしまう、集落が消滅してしまうといったような現状が各地で起こっている、まあ、それはあの高知県の将来にとって非常に大きな課題だというふうに思います。
ひいては高知県が県として成り立たなくなる可能性も十分にはらんでいるということなんでしょうかね。
そういうふうにも言えると思いますね。これはただあの高知県に限った話ではなくて、日本全国、まあ、高知と同じような一部の都市部を除いてですね、関東圏関西圏とかいうところを除けばですね、いずれ、そういう状況が起こってくる、そういった地域がたくさん日本国内にはあるんだろうと思います。
なるほど。そういった全国に先んじて高知でそういった問題がまあ、出てきているということなので、それを解決する先進モデルにもなりうるということなんですが、それらの課題に対して活動する UBC の皆さんに今後期待することを、これどうでしょうね。
県としてもですね、まあ、これまでこういった高知県の現状というのを踏まえて、その課題を何とかしなければならないということで、もちろんあの基礎自治体として市町村の活動というのがあるんですけれども、まあ、それをサポートする形でですね、県も地域に、総勢で今年65名駐在をさせております。でそこでさまざまな地域のニーズであるとか課題であるとか、そういうのを掘り起こしをしながら解決に向けて共に、まあ活動するということをしておりますけれども、今回その UBC 高知大学様の方で UBC を設置をされて、当面県内4ブロック4名の方が駐在をしていただくということになるわけですけれども、行政ではなかなかその手の届かない分野ですね、地域の課題に対してどういうその解決のアプローチがあるんだろうかと、行政の人間というのは行政のプロではありますけれども、科学的な知見であったり技術で、そういったものを持ち合わせておりません。そういったものはどうしても外部の人材に、これまではアドバイザーというような形で、お助けをいただいてたわけですけれども、まあ、これからはですね、まさに高知大学インサイドコミュニティというような形で、高知大学の、UBC の方がもう身近にいてくださると、もう言い換えればそのバックには高知大学という膨大なその人的知的資源が背後にあるということで、そういった方々に、まあ、気軽にこう課題解決のアプローチにご相談をさせていただけるということで、非常に期待をしております。
なるほど。確かに高知大学は総合大学、いろんな分野の、まあ、学びの場でもありますので、いろんな角度からその問題を解決する、そういった手法を探っていく、これは本当に適任かもしれませんね。
そう思いますね。本当にこれまでにないアプローチの仕方というのができるのではないかと思っております。
この時間は高知県産業振興推進部部長の中澤和正さんにお話伺いました。中澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。